2月の20日土曜日、ラジオトロトロデストロの時間とありました。はい、なおさんこんばんは。よしよしよしよし。ですね、まあ近況としましては、今日ですね、以前話しましたガンダムネットワークオンライン3 GNO3 の、会員登録みたいなのがあったんですけどもね、先行でサービススタートは3月1日からなんですけれども、それがですね、今日の正午からだったんですけれども、それをかなりですね楽しみにしていて、よし、この野郎、なんで噛むんだ、今なおに噛まれました。よしよしよしよし。それをですね、会員登録を楽しみにしてたんですけれども、まあなんと言いますか、諸事情で、できませんでした。まあ簡単に言っちゃいますと、単純に私がですね、今月かなり苦しくって、いろいろとお財布が厳しいなという、そういった事情にもよるんですけども、ちょっとね、もうちょっと説明をはっきりしてくれたらなとか思う、そんな感じであります。まあ、詳しいことは後ほどお話ししたいと思います。じゃあまあ、ちょっとね、いきますか。では始めたいと思います。トロンのラジオトロトロデストロン、スタートです。はい、どうも、改めましてこんばんは、トロンでございます。ナオさんもすぐそばにいます。よしよしよしよし、さっき噛まれました。よしよしよしよしよし。さてですね、GNO3 なんで登録できなかったかと言いますと、まあ、単純に私今お金が全然ないからっていうのもあるんですけども、ソフトがですね、ソフトの発売日が3月1日からなんですよ。で、サービスの開始も3月1日からなんですよ。なんですけれども、一部のですね、バンダイ系のショッピングサイトではですね、今日届くとこがあるんですよ。ララビットっていうところなんですけどもね。で、そこで注文すると、今日届く。らしいんですよ。今日届いてたらしいんですよね。で、会員登録とか、あとそのこの2月の20日から2月の28日末日までに登録すると、なんか特殊なユニットがもらえたりってことで、まあ連邦軍ですと61式戦車、劇場版でシャーセン四国に踏み潰されたりしてた戦車とかね。で、あとジオン軍ですとマゼラアタックがもらえてたんですけどもね。で、それが一応もらえたんですけれども、まあそれがそんなに欲しかったかというと、そんなでもなかったんですけど、とりあえず会員登録だけはしておきたかったなと思ったんですけども、とりあえず名前とか住所とか名前とかメールアドレスとか入力して、で次のページにステップに進んだ時に、キーコードみたいなのを入れてくれみたいに言われて、キーコードって何だろうと思ったら、それはパッケージについていますって、その商品のね、ソフトのパッケージについていますって言われて、いやパッケージについていますなんて言われたって、まあ僕は一応 Amazon でね、予約してるんですけれども、パ ケージっつったって発売日が3月1日以降なんだから、わかるわけないじゃんと思ったら、よくよく考えてみたら、そのね、ララビットにで注文すると、今日届いてた。で、その上で、要するに、ララビットで注文した人だけが、その、先行登録、先行会員登録っていうのができるっていう仕組みだったんですね。それはちょっとね、もうちょっと早く行ってほしかったなって。だったら、もうちょっとさ、今月、ねえ、まあ、今月はいろいろワンフェスとかイベントとかいろいろあったからさ、お金バンバンバン使っちゃったっていうところあったけど、もうちょっとセーブもしたしさ、とか思ってね。うん、まあ今更悔やんでも仕方ないことなんですけれども。と、あとは、まあ月額料金かかるんですけど、まあ、クレジットカードですと、1ヶ月単位なんですけども、それ以外ですと、3ヶ月前払いで、振り込まなきゃいけないですけど、これもね、いろんな景色あるんですけども、まあ、いわゆるネットゲーム、ご用達のウェブマネーとかね、いろんな方法があるんですけども、携帯電話のドコモに加入されている方ですと、ドコモの、利用料金と引き落とし、ドコモ引き落としみたいなのがね、できるらしいんですけど、これもね、できれば、ね、今、ドコモ、ソフトバンク、au と三大キャリアあるんですから、できれば他のキャリアもね、対象にしてほしかったなーっていうのが正直なところですかね。うん。今年っていうか、まあ、去年なんですけども、ミクシーでね、年賀状を送った時も、au での支払いがね、au の電話料金と一緒に引き落としとかできたんで、まあ割と便利だったんですけどもね、それか。できればね、ドコモだけじゃなくて、そういう他のキャリアも、ね、今は別にもうドコモ一強時代っていうわけじゃないですしね。もうそういう大昔の時代とはまた違うんですからね。できれば他のキャリアでも利用料金が引き落とせるようにしてほしかったなっていうのが正直なところですからね。まあそんな感じで、結構今日のこの先行登録受付を割と心待ちにしてたんですけども、ちょっと、なんですかね、出鼻をくじかれた感じですかね。まあ、どちみちソフトが届くのが、2日か3日ぐらいになりそうだっていうのもありますし、Amazon 注文して、届く予定日がなんかそれぐらいだっていうことでね。まあ僕もちょっとお金が揃うのがそれぐらいになりそうなんで、まあちょうどいいかなっていう感じで、まあ、2、3日遅れで、プレイすることになりそうなんですけども。まあ、ね、そういう先行登録受付が、ララビットマーケットで購入した人がほぼ対象になっちゃってるのはちょっとね、がっかりな感じですけれども、ゲーム自体は、もう、ね、僕ももう予約しちゃいましたし、ソフト本体だけじゃなくてね、同じ日にホビージャパンから発売される、攻略本みたいなやつまでね、注文しちゃいましたんで、期待してますんで。あんまり周りで、これをプレイする人が いないのはちょっと寂しいところなんですけども。まあまあまあ、僕自身は結構期待しております。まあそんな感じですかね。GNO3 に関しては。なんかね、GNO を1からやってる人からするとなんか物足りないみたいな話も聞くんですけどもね。でも僕はまあ、3から GNO デビューなんで、あんまり気にせずに プレッシャーだと思います。さて、そんな感じで、どうしようかね、GNO に関しては本当に周りにね、なんかチーム組まないとかっていう誘いも全くないし、僕もそういう誘いを全くかけるでもなしなんでね、誰かしらいてくれると嬉しいんですけどね、一緒にね一つのミッションを、プレイすることもできるらしいんですけれども、まあそういうなんていうの、MMORPG っていうギルドみたいなのとかね、またどっかで、お邪魔できればなとか思っております。まあそんな感じでとりあえず今週の1曲目ということで、どうしたの、どうしたんですか、どうしたの、ん、どうしたの、よしよし、ん、よしよしよしよし、じゃあそんなわけでですね、今週の1曲目ということで、劇場版新約ゼーナの主題歌ということで、なんだよ、どうしたんだよな、よしよしよし、ガクトでメタルフォーゼをお聴きくださいませ。
もう一度抱きしめたい。
はい、ガクトでメタルフォーゼでした、さてね、まあそんなわけで、しかしね、GNO3 はね、まあつってももうあと1週間くらいですからね、1週間、まあ10日ぐらい、そんなもん、まあ、ちょっとカレンダーを振り返ってみてますけど、そんなもんだよね。あと10日ぐらいで、まあ正式なサービスがスタートするし、まあ別にいいっすよ。別に、まあゼロアタックがもらえなくても、と、ちょっと、強がりを言ってみたり しちゃいますけどね。でもなんか一応このマズルアタックにしても61式戦車にしても少し通常のものよりはいいもの、いいやつらしいですね。ただどっちみち2クール以降は引き継げない機体らしいんで、本当にあの先行登録特典1クール目限定の特典らしいんで、別にいいっすよ。別にあのマジラアタックもらえなくても気にしないですよ。もうバンバンモビルスーツ量産しまくって、マジラアタックの存在理由なんかなしにしてますから、気にしないですよ。本当はもうめちゃめちゃ気にしてるんですけどね。だって本当に今日楽しみにしてたからね、今日の正午からっていうことですげえ楽しみにしてたから、できねえなーみたいな。ララビットで注文したやつだけだよ。今んとこ一番安く買えるのがね、アマゾンらしいんですよ。アマゾンだと6200円ぐらいで買えるんですけどね。だけども、まあ、どっちみち今お金ないからね。買えないんですけども。まあいいやね。まあ、あとはホビージャパンで出るから出る攻略本がどれぐらい楽しみな内容になるかですかね。どっちみち、どっちみち3月1日からですよ。まあそれでも2、3日遅れのプレイになりますけれども。2、3日遅れの参戦になりますけれども。なんだよ。ほんと誰かいないかな、なんかコミュニティとかないのかね。ミクシーとかでね、コミュニティとか探してるんですけどもね。でもありますね、コミュニティサイトね。ありますね。ミクシーで今ちょっと検索したんですけども、GNO3 のコミュニティとかちゃんとありますね。ちょっと後で後でコミュニティにちょっと参加してみましょうかね。何どうしたんだろう。どうしたの。よしよしよし。さてさて、去年のですね、ワンダーフェスティバルが終わったあたりからですね、終わった直後、翌日からかな、まあ、スカルピーっていうオーブン粘土を使ってですね、独自に、 フィギュアを作ってたんですけどもね、結構でかくなっちゃいましてね、30センチ以上確実にあるようなものになっちゃいまして、で、まあ本当ある程度各パーツが煮詰まった頃に、まあパーツを一つにして、で焼いて、まあ焼くんですけどもね、この粘土は焼く粘土なんですけども、焼いた方がいいかなと思ったんですけどね。ちょっとですね、形にするのを急ぎすぎちゃって、かなり、かなり中途半端な、状態でですね、かなり中途半端な状態で、今、折りたたみ式の丸椅子に置いてあるんですけども、まあ、この辺もねぼちぼちと作っていかなきゃいけないなと思っております。ストリートファイターシリーズの、まあ、ゼロとかにね出てくる響き弾っていう、まあストリートファイターの中では、まあ、弱いキャラクターで、ボスクラスのサガットっていうね、ムエタイのキャラクターを、まあ、父の仇として追いかけてるという、そういうキャラクターなんですけれどもね、このダンというキャラクターがですね、シリーズを増すごとにですね、ネタキャラというか逆キャラに走りすぎちゃってて、ちょっとね、初めてプレイヤーキャラとして登場したのがストリートファイターゼロなんですけども、この頃からですね、隠しキャラとして使ってきた人間としては非常に寂しい思いを今しておりまして、こうなんつうかかっこよくて強そうな弾を作れないものかということで今作ってるんですけども、だんだんなんかすごいことになっちゃって、なんか頭身とかもすごい、なんか顔がちっちゃくって、でえらいマッシブで、何頭身あるんだろう、7、8頭身ぐらいあるような、そんななんかすごいなんかかっこいい感じに なりつつあるんですけど、ちょっとやりすぎたかなっていう、部分もありまして、まあそういうものを今作ったり、しております。まあね、今これを作ってるからつって特にワンフェスにディーラー参加とかっていうわけじゃなくて、とりあえずなんか作りたいものを作ろうっていうことで、もしワンフェスとかにね参加するつもりで作るんだったら、もうちょっと ちっちゃくコンパクトに、今作ってる半分ぐらいのサイズに抑えるつもりだったんですけども、だんだん作ってるうちに僕の中では際限なくでかくなりすぎちゃって、今のその40センチぐらいのサイズになっちゃってるんですけどもね、まあこれはこれでいいかなと。まあそんなことをですね、 いろいろやっております。どうしたの、さっきはそこら辺を走り回ったりニャニャ泣いてたナオさんが気がついたら膝の上に座っております。よしよしよしよし。昨日もですね、駅前の声優に行ったんですけども、よくよく考えてみるとナオさんのご飯は今ですね、サイエンスダイエットっていう結構あの獣医師がねおすすめするペットフード、ドライフードをあげてるんですけども、その中でも かなり高めのやつをあげてるんですけどもね、あの年齢とかにもね、年齢に合ったご飯をあげてるつもりなんですけども、単純に比較しますと、私が食べてるお米よりも高いものを食っております僕が食べてるお米がですね、だいたい5キロぐらいで1700円ぐらいなんですけども、ナオさんが食べてるサイエンスダイエットは2キロで2000円ちょいしますからね。僕の食べてるお米の半分以下で僕よりも高いものを食ってますからね。結構いいもの食ってますね、なおね。よしよし。でもなおさんには長生きしてほしいのでね、本当は昨日もですね、あまりにもお金がなさすぎるんで、1ランクレベルのレベルつうか、1ランク落ちる銀のスプーンかなんかのね、年齢に合ったやつを買おうかと悩んだんですけども、やっぱりナオさんには長生きしてほしいのでね、えナオね、言ってえなこの野郎またナオに噛まれましたこの野郎、こいつめ。何をするんだ、ぐわーぐわー。いったー、すごい勢いで噛まれた。お久々にちょっと血を見ましたね。ちょっとだけ血が滲んでますよ。久々にすごい勢いで噛まれました。いったー。噛まれてもね、怒れないのは辛いんですよね。叩いてもあんまり効果はないっていうか、猫はその時の気分で噛んだりとかするらしいんで、噛んでもね、噛まれてもね、噛まれて叩いて叱ってもね、なんで叱られてるのか分かんないらしいんでね、逆に逆効果だっていう話を聞いたんで、あ、いた、やろ、そんなわけで、飼い猫に手を噛まれるっていうことはありますけれども、まあ、こんな感じで飼い猫に手を噛まれながらお送りしておりますラジオトロトロテスロン。では次の曲いきたいと思います。まあそんなわけで、スト2も、もうすぐでもないけど、4月でしたっけ、PS3 と、Xbox 360 用に、スーパーストリートファイター4が発売されるらしいんですけども、今度は PC 版は出ないんですかね。 PC 版の、ブログで ネタにするたんびに、PC 版をなんかアップデートとかそういう形で、発売してほしいな、ネット販売でもいいからそういう風にやってほしいなとかっていう風に思ってるんですけども、 PC 版出ないんですかね。なんか PC 版はなんかキャラクターのデータをなんかいじられたりとか、勝手にいじることができるらしくて、 なんかいろんなコスチュームのキャラクターを勝手に作られちゃってて、カプコンがそれに嫌気をさして、でもう PC 版ではスパ、まあ略しちゃいますけどスパ4は出ないんじゃないかなとかっていう感じなんですけども、出してほしいんだけどね。 PC 版が一番グラフィック的にはいいですからね。うん、まあそんな願いを込めつつ、スト2関係の曲ということで、筋肉少女隊で、バトル野郎100万人の兄貴、一応スト2関連の曲です、ございます。こちらの方お聴きくださいませ。それとですね、お詫びなんですけれども、すいません、いろいろと私の体調とかですね、体の具合ですとかありまして、ちょっと DVD をちょっと借りに行けそうにありませんでした。お詫びします。 まあ他にもいろいろあるんですけどもね、まあ来月放送分の時に多分できればいいかなって感じですかね。つうかね、デビルマンはあるんですよ。デビルマンはあるんですけどもね、しべ町だけがね、どうしても地元にないんですよね。地元の DVD 松屋だったらまあいけなくもないんですけども、そこにはデビルマンはあるんだけど、しべ町はなぜかね全く置いてないんですよね。一本も置いてないんですよね。なのでちょっと、その辺をレビューですとかしたいところなんですけども、ちょっと今月はできなくなってしまいました。申し訳ないです。つうかまあ今月まだもう一回放送あるんだけどね。まあそのわけで、その辺期待されている方いらっしゃいましたら申し訳ないですということで、あと何かな。あ、そうそう、あのブログでも取り上げましたけども、あの明日のジョーはね、なんか実写映画になるとかならないとかで、ちょっとかなり嫌な大不安っていうか、まあ、僕はアニメしか見てないんですけども、明日のジョーの不安としては非常に嫌な思いをしてるわけなんですけども、なんだろうね、そういう安易な実写映画化ってこういうか、本当やめてほしいよね。あの別にね、ジョーの役をジャニーズのなんだニュースっていうグループの山下智久君だっけがやるらしいんだけど、それこと自体をどうこう言ってわけじゃないんですよ。それ以前の問題で、それ以前の問題でね、とにかくそういう安易な実写映画化は本当にやめてほしいなっていうのが、ただそれだけなんですよね。理屈じゃなくて、やっぱそのジョーとかはもろに昭和な作品じゃないですか。いろんな意味でそういう泥臭さとかそういうスポーン的なものも含めて、もろに昭和な内容なのに、それを今時の平成っ子のジャニタレごときにできるのかよっていうのもありますしね。あとなんか制作は TBS だっていう話も非常に嫌な予感がビンビンするわけで、まああのコメントでもありましたけどもね、その TBS で漫画原作で実写化ってなるとね、こち亀の大失敗がありましたしね。なぜかね、香取慎吾がやってましたけどね、スマップの。ああいうのを、腰髪はまあ好きだけど、そんなに熱狂的な不安ってわけじゃなくて、あくまでもなんかその、ホビー的なネタをやるときにの腰髪が面白いかなっていうだけで、それほどそんなに熱狂的不安ではないんですけども、明日のジョーだけはね、ちょっとほんと勘弁してほしいなっていう。いやね、そのニュースの山下くんがさ、鑑別所とか、特等少年院時代を演じるにあたって、例えばね、ねじるん棒を食わされたりとかね、パラシュート部隊を差し替えなしで食らったりとかね、 とはなんだろうね、脱走しようとして脱走しようとする前に豚の糞尿まみれになるとか、そういうことがそこまで体当たりでやってくれるんだったら、ああ頑張ってるんだねっていうふうに評価もしようかなって気にもなるんだけどさ、どうしてもね、だから結局自分のすごい好きな明日のジョーという作品が、それこそ実写版デビルマンみたいなネタ映画みたいに扱われちゃうってこと自体が嫌なんだよね。それが一番嫌なんですよ。あとその TBS が制作に絡んでるってことで、一応ね今世界王者になっている亀田兄弟が特別出演とかするんじゃないかとかってね囁かれてるんですけども、それ自体も本当に勘弁してくれっていうぐらいにねものすごく嫌なトッピングですし、不安からするとね、それ自体も嫌ですし、なんか本当にやめてほしいね。本当に大好きなんですよ。アニメの方も、アニメっていう方もっていうか、僕はアニメの方しか見てないんですけども、原作はどちらかというとほとんど見てないに近いんですよ。どちらかというとその出崎治さんとあと杉野明夫さんのカラーがすごい出てる、そういう個性がねすごく出てる、特にアニメ版の2がね好きだったせいもあって、もうある種バイブルにやっぱ近いものがあるんですよ。例えばこれが初めの一歩とかだとそんなに、まあ別に好きにすればぐらいの感覚なんだけども、やっぱ明日のジョーっていうのはね、そういう風に軽々しく実写化とかしてほしくないっていう、すごいなんか自分の中でバイブル的なものがあるんですよね。だから本当にやめてほしいんですよ。やっぱりその青井照彦さん、今聞くとねちょろっと聞くと青井照彦さんのが声を当ててる城と矢吹城っていうのは一見するとちょっと棒読みに聞こえるんだけども、実はポイントポイントでやっぱり役者さんなんだなっていうのを感じさせるいい演技を声でしてるんですよね。でそのちょっとぶっきらぼうな感じがするとこがねその声を吹き込まれて、僕の中ではすごいジョーのキャラが立ってるっていうふうに評価してるんですけども、いやーでも本当にねやめてほしいな。僕はパチンコとか やらないし、パチンコ自体もあまり好きじゃないっていうのもあるんだけど、正直パチンコの CM ですらも嫌だっていうふうに思うぐらいですもん。前なんか、昔ね、ブログで、健康ドリンクかなんかの CM はネタにしましたけどね。でも本当に言うと、ああいうのも本当は嫌、ああいうちょっとなんつうの、まあ後に葵さんとかね出演し顔出しで出演されたコーヒーの CM とかもありましたけども、あそこら辺はまだまあ許せるんだけど、本当にね ちらかというと2メインで語りがちなんですけど、私は1はね、1はねどちらかというと、ね、泥臭すぎるせいもありすぎてあれだったんですけども、ただだからさ、ああいう世界観というか、ああいうドヤ街なんかもどこまでじゃあ実写に再現できるのかってことだよね。まあ2になってあんな綺麗なドヤ街はねえっていう声もあるらしいんですけどもね。あのちょろっとだけ原作は見てるんですけども、ドヤ街の人たちなんかはもうやってることはもうむちゃくちゃですからね。新聞記者のカメラとか服とかネクタイとか奪い取って金にしゃべるような人たちですからね。やってることは本当むちゃくちゃな人なんです。むちゃくちゃだったりするんですけどもね。そういうドヤ街なんかも含めて再現できるのかっていうのもありますしね。ドヤ街に住む人たちとかね。だから結局なんかしょうもないコントみたいにならなければいいんですけどもね。それが一番心配なんですよ。だから結局なんか やってみたらなんかスマスマでやってるようなパロディーコントみたいな出来になっちゃうのが一番心配なんですよね。それが、明日のジョーという作品を愛し、そしてアニメを見て泣いたこともある人物としてのね、切実なる思いですね。まあ手っ取り早く言っちゃえばやめてくれってことなんですけどね。はい。ではですね、掲示板の方、今日一件だけですね。長谷さん、ちょっと検索してみたんですが、ストリートファイター4改造ウィキ、ああここね、これね、僕も見ましたけどもね、すっげえ重たかった。最初 見ようとした時にそういうコスチュームのモッドっていうの、 MOD って書いて、そういうのをどうやってやるのかなって、まあ、別にソフト持ってないのにこう調べるのも変な話なんですけどね、ちょっと興味が湧いてきて、例えばその別に裸コスチュームにしたいとかそういういやらしい意味じゃないですよ。そういう変な意味じゃなくて、例えばキャミーだったらなんつうんだろう、ストゼロに出てくるようなストゼロコスチュームのキャミーとかもあるらしいんだけども、じゃあそれを再現するにそのねデータとかあるのかなとかね、そういう風に調べようと思って検索かけてみたら、すっげえこのサイト重いんだよね。たまたま自分が検索した時に重かったせいもあるのかもしれないけど、まあいろいろありますよ本当に。むちゃくちゃいろいろありますよね。特にやっぱり女性キャラに限っては本当めちゃめちゃありますよね。だからどうしようかなっていうか、その PC 版は本当にこういう風に改造データが氾濫しちゃってカプコンが手つけられなくなっちゃったから、もしかしたら PC 版はこのまま出ない、スーパーはね、スパ4は出ないのかなみたいなのがありまして、非常にがっくりしてるところなんですけども、ただ逆にPC 版のスト4が、スパ4の方が、今週まで出たときに、PC 版のスト4が、ちょっと安くなってくれると嬉しいかなっていうのはありますけどね。まあその辺は Amazon をチェックしてみようかなという感じですか。 で個人的には注目アニメ紹介、機動戦士ガンダム、ユニコーンですね、福井春人氏が描く宇宙世紀の謎ということで、今日見に行ったんですが、毎日新聞はこういうアニメ関係の多いよね。マンダムウェーブとかありましたしね。ほう。なるほどね。劇場？へぇ。ほうほうほう。で、まあ、先行上映されるんですか？したんですか？ほうほう。で、今日見に行ったんですが、調子に乗って買ったブルーレイディスク。うちにはハードがない。てんてんてん。ってことで、ついつい買ってしまったんですね。ワンフェスの翌日に秋葉原の何よもうそんなことでまたガブッと噛むんだろう。あのワンフェスの翌日に秋葉原のアソビットシティでちょろっと映像を見ましたけれども、まあなかなかハードな世界観らしいですね。うん、まあ映像としてその、まあ、中身がどうかともかくとして、映像として見る分にはね、キャラデザが安彦さんで、メカデザインがカトキはじめで、まあ安心して見られるんじゃないですか多分。うん、まあ個人的にはあのプルのクローンの慣れの果てみたいなキャラクターが出てくるらしいんですけども、そのキャラクターの設定がかなりハードすぎて、お子様にはちょっと辛いというか、お子様に説明するのがしづらいかなっていう感じですかね。まあそんなとこですかね。にしても本当にね、スト4改造ウィキはねむちゃくちゃ重いんだよな。あでも今日今クリックしたら別に普通に見れますね。まあスパ4が出ますけれども、別にスト4でもいいかなっていう感じですかね。いや単純に新しいハードを買うお金がないだけなんですけどもね。まあいいや。まあそんなわけで、そうですね、まあ多分今日最後の曲になると思いますけども、実写映画明日のジョーの企画がポシャることを祈りながら、多分これ劇場版の1かなんかのエンディングでしたかね、おぼたけしさんで美しき狼たち、これカラオケで探そうとしたら結構ね、あの探すの結構苦労したんだよね。歌本に載ってなくて、こっちはね、おぼたけしで美しき狼たち、こちらをお聞きくださいませ。
男なら戦う時が来る。誇りを守るために命を懸けて。男なら旅立つ時が来る。愛する者たちに別れを告げて。足をくじけば膝で這い、指をくじけば肘で這い、涙の粒だけたくましく傷ついてしなやかに。ああ男は走り続ける。
ブツンと切れちゃって、 ノイズがすごい走ったと思ったら、そのまま、断線したというのは、ちょっとの、いつもの、回線が混雑してて、断線するのとはちょっとまた違う感じですね。もしかしたら、こっちの方の、ハード側の問題かもしれないですね。ちょっと毎週一回はなんかこういう状態になっちゃうんで、すごい不本意なんですけれども、不本意な感じなんですけれども、ちょっと後で軽く直せるもんなら直してみようかと思います。もうちょっとで終わったのにね、なんかな、もったいないな。まあ、とりあえず、すいません。曲が尻切りトンボになっちゃいましたけども、とりあえずエンディングに向かいたいと思います。あ、これやっちゃうともう、これも、聞かなくなっちゃうんだっけ。めんどくせえなぁ。すいません、そういうわけでちょっとまた断線しちゃったんで尻切れトンボになっちゃいましたけども、エンディングに入りたいと思います。ですね、なんだろう、特に連絡することというかはないというかまあ、強いて言えばですね、アップロードしているブログの方がですね、容量が、なんか最初はなんか100メガバイトしかないらしくて、で、あと、追加の容量を、追加の容量をなんか最大 1ギガか2ギガバイトまであるらしいんですけども、追加するときにはなんか申請しなきゃいけないらしいんで、ちょっとそれがまためんどくさいなとか、そういう感じですかね。あとはまあガンダムネットワークオンライン3、GNO3 の方はまあ 2,3 日遅れで僕も参戦すると思います。多分ですね、ミクシーの方のコミュニティにもどっかに入ると思いますんで、興味のある方は GNO3 でググっていただければ大体のことはわかると思いますんで、よろしくお願いします。よろしかったら、なんかチームとか誘ってくれると嬉しいなっていう感じでしょうかね。といってもその時別に今のハンドルネームでやるつもりは全くないんで、さらさらないんで。まあ、ちょっとね、それ用の、そういう、ウォーゲーム用のハンドルでやるつもりなんで、よろしくお願いしますといった感じですかね。まあ、その感じでちょっとね、最後ちょっとシリケートームになっちゃいましたけども、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また、そんな感じでアップロードしますんで、聞いていただければありがたいです。そんなわけで、また来週、さよなら。